はい、こんにちは。
こんにちは。
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 エトセトラの時間でございます。
はい。
今日のエトセトラはですね、まあ、いろいろ考えたんですが、まあ、タイトル通り、ちょっとまあ、エトセトラということで、まあ、ちょっとフリートークをしてみようかと。
うん。あえてテーマを決めず。
あえてテーマを決めず。
はい。
この時期にね、一応さ、日本全国でさ、すごい熱狂的な話題になってさ、約25年前にね、熱狂的な作品があってさ、で、それから何度も映画化されてさ、で、ね、6年7年ぐらいさ、もう最後の映画じゃないかって言われて、なかなか出なかった映画が、今年の春に出てさ、で、それを最近見に行ったのね。
うん。
うん、で、まあそれがね、タイトルがね、そのね、エヴァンゲリオンっていうね、アニメ映画なんですが、うん。
あれ25年も前なの？
あのね、1900、うん、だいたい20年以上前。
へぇー。ちょっとさ、
うん、
2分でさ、
うん、
エヴァンゲリオンをさ、あらすじ説明してみて。
2分だって、持ち時間。
25年を2分で。
何をバカなことをおっしゃるっていう顔してるけど、ガチャ君が。
いや、あれはね、すごい、なんつーの、評価が分かれるというか、見方が分かれるというか、とっても問題作だから。
いや、今回のさ、その映画公開に合わせてさ、
うん、
昔の作品をね、
うん、
やってたんだよね。
テレビで？
テレビでもやったし、
うん、
プライム、
へ
ぇー。アマゾンプライムとかで、やってたんだよね、
うんうん。
今も多分やってると思うんだけど、
そうなんだ。
私見てみようと思ってさ、見てみたけど、
うん、
全然、何の気持ちも起きずに、
うん、
いや、まだその見足りないんだと思うけど、
うんうんうん、
10分
?10分
も見最初じゃないかな。
そう、最初の。なんか何の気持ちの動きもなく、
うん、
でもまあ10分だからだと思うけど。
なんかでも話題にはなってたんだ。そのなんか今回映画になったっていう話も、私、ガチャ君が言うまで知らなかったし、
うん、
まあ、そういう界隈にあんまりこう、私が何、興味を持っていないっていうのもあると思うけど、うん、全然知らんかった。
うん、なんか一回延期になったんだよね。
まあそうだね。
なんでコロナの影響で？
一応ね、いや実際本当はね、伸び伸びになっちゃってたみたいな感じになってて、
うん、
で、1月の末に、まあ、公開しますってなったんだけど、そのコロナ、それはコロナだよね。
うん、ごめん、今私映画の話してて思い出したけどさ、
うん、
ごめん、全然関
係ない。
あのさ、マザーのさ、映画のさ、長澤まさみさんさ、うん、今回なんか主演女優賞を取ったでしょ。
ああ、
何の映画？
マザーだって。
あ、マザーで
撮ったの？
そう、
うんうん、
マザーで。主演女優
賞。はいはい、うん。
長澤まさみさんで、
うん、
男の子も、なんか、新人賞みたいな、なんか撮って、撮、
はいはい、
ったのさ。
うんうんうんうん。
安倍さんは？
いや、安倍は撮らんべ。
安倍さんは、
安倍は撮らんべ。
なんかに入ってたりするのかな？わかんないけどね。いろんな人がこう、賞を取った人は紹介されてたけど、
うん、
安倍貞夫さんの顔は見なかったかも。
草薙くん撮ったよね。
うん。
すごい感動しちゃった。
あ、ほんと、うん、いや、でも私、草薙くんってさ、
うん、
こうやって言ったらなんかファンの人に、殺されるかもしれないけどさ、俳優っていう、くくりじゃないじゃんって思ったの。まあ、スマットをやめて、
うん、
まあ、今は俳優なのかもしれないけど、でもなんかこう、俳優っていう中の、俳優って言われる人たちってもっといっぱいいるじゃん。
うん
うん、
で、会場っていうかさ、他にもいっぱい俳優の人がいたと思うんだけど、草薙くんが撮ったっていうのは、またなんかすごいことだなって、それは思った。
その俳優としての彼をめちゃめちゃ買ってるんだよね。
なんでだろう。
なんでだろうってわかんないよ、
なんかすごい好きなんだよ。
うん、まあドラマとかさ、いろいろやってるしさ、今までもさ、
うんうんうん、
俳優業はもちろんやってるんだけど、
うんうんうん、
なんか、俳優一本っていう感じのポジションでもないでしょ。
そうだね。
それでなんか、あ、でもなんか、 すごいなと思って、それはそれですごいなと思って見たけどね。うん、まあ、いろいろあって、ね、スマップのさ、うん、あれもなんかこういろいろありそうじゃない、うん、あの三人さ、うん、なんかさ、ちょっと仕事干されたっぽい感じのとこもあったからさ、うんうんうん、それがなんかこういう形でまた、こう、賞を取って、すごいなって思った。うん、っていう、ごめん、エヴァンゲリオンからちょっとね、帰ってきた、はい。
帰ってきた、いや、でもね、あのね、帰って来られてもね、あのね、とても困るんだよね、このエヴァンゲリオン2分で説明してっていうのさ、う
ん、やめるじゃん。
いや、でも、ちょっと言って別な話題にしよう。うん、あの。
え、やめんの？いや、エヴァンゲリオンの話。
エヴァンゲリオンをちょっと話して、うん、次の話題に行きたいと思うんだけど、うん、いや、あのね、多分ね、まあ、俺から見たらだよ。うん、俺から見たら、エヴァンゲリオンってどういう話かって言ったら、うん、まあ、あれだね、あの、自己成長の物語ですよね、主人公の。うん。
そうなんだ。あれ、舞台何なの？舞台どこなの？
一応、アニメの中では、2015年の。
2015年なんだ。
はい、2015年。まあ、できた当時、アニメ放映した時が1993年か4年ぐらいだから、うん、
未来だったんだね。
ね。
なるほどね。
その2015年の、あの、まあ、日本を舞台にして、うん。まあ、使徒と呼ばれる、なんか、正体不明な謎の巨大生命体が、理由もわからず攻めてくると。で、いつの間にやら、その使徒を撃退するための、あの、要塞都市ってね、第三神道教師と呼ばれる場所があってさ。
うん、
で、そこで使徒を倒すためのエヴァンゲリオンと呼ばれる、ロボットではなくて、人造人間が、巨大な人造人間が作られていて、で、主人公が、あの、その街に行って、で、その、なんだろうな、エヴァンゲリオンに乗れるパイロットの特性があったから、彼がそれによって、その、正体不明の使徒と戦っていくっていう、表向きはね、そういう話なんだけど、とりあえずね、俺から見たら、あれはね、人の心を扱ってる話。
う
ん。うん。で、あの、作品の中で、あの、一応、あの、その、人類補完計画っていう名前が出てくるんだけど、その、正体不明の使徒と戦う組織はネルフって呼ばれてる組織なんだけどさ、で、そのネルフの目的っていうのは、一応最終的に言葉の上でその、人類補完計画を完成させるのが目的の組織なんだろうね。で、じゃあ、まあ、テレビの中で結局、じゃあ人類補完計画って何だっていうことが、あの、あまり明らかにされないまま終わっちゃうんだけどさ。で、それは今回の映画で、まあ、あの、わかりやすく。いや、あれをわかりやすいというのかどうかわかんないけど、少なくともこういうものです。
うん。
うん。っていうことをね、あの、示すんだけどさ。いや、作り手が、多分、そのなんだろうな、しっかりその世界を描ききれなかったから、
うん。
うん、じゃあ結局何っていう、あの、話になってしまったとは思うな、エヴァンゲリオンってね。
あ、今回の映画がってこと？
今回の映画もだね、多分。一番最後のラストでさ、まあ、突然なんか、あの、どちらかといえば自己啓発的な、
うん、
あ、自分は自分でいいんだ、
うん。
自分の思った通りに、あの、やれば、なんだろうな、やっぱり世界は自分の考え方、見方次第で、物事は変えられるみたいな、終わらせ方をするのね、
うん。
うん。で、それは一つの、なんだろう、形でいいんだけどさ。
うん。
うん、でもあの、ちょっと俺からしてみれば、その、人類補完計画って呼ばれるものって、あの、すべての人たちが、あの、映画でも言ってるように、その、平等で繋がれるっていう、あの、足りないものを補い合いながら、あの、一つの共同の形を作れるっていう仕組みの話なんだけど、でもラスト、映画のラストでは、あの、それを例えばそれから リタの世界ってね、だとしたら、英語のラストでは、あの、自己完結で終わるんだよね。自己が確立されて終わっちゃうんだけどさ。
うん、
でも本当はその確立された自己と、が、もっと複数集まって、あの、足りないものを補い合いながらみんなで繋がれる世界 ていうのを作る。うん、だから、それを、そういう世界を描かなきゃダメだったと俺は思ってるんだけど、うん、うん、なんかね、あれもね、作り手がそこまで考えてなかったのか、どうでもいいと思ったのかわかんないけどね、なんかいろいろ中途半端感はあるかなーって思うんだけど、まあだからテーマとしてはね、すごく斬新で大きなものを扱ってると思う、うん。エヴァンゲリオンっていうのは、人の心の壁のことを AT フィールドっていう、それは戦闘シーンで使われる、バリアみたいな表現するんだけど、うん、なかなかね、やってることっていうのはね、すごくなんだろう、ここ人の心理状態っていうか、
なんかその壁がさ、
うん、
私たちが普通に生きていても、その心理的な壁ってあるよねっていう、それをその戦闘で描いてるってこと？
あれは意図してると思ってた。テレビ版ではね。
ん？そういうこと？
そういうこと。うん、で、だからまあ、めぐみさんわかるかもしれないけど、ほら、自我の防衛規制ってあるじゃない？その自己を守るためのさ、
うん、
例えば逃避とかさ、
うん、
同化とかさ、
うん、
ね、そういう風に、本来の自分を守るために別な行動をする、うん、誰かのせいにしたりとか、うん、見ないようにするとかっていう。うん、で、だからね、そういうものもね、
描いてるの？
いや、描こうとしてたんだと。
面白いじゃん。
でもこういう見方してる人は少ないと思う。もっとエヴァンゲリオンのアクションシーンとか、キャラクターとか。
ちょっと自分が特別に分かってるみたいな。
いやいやいや、だって。いや、だから。
そんなこと分かんないじゃん。
もうそれもちろん。
みんな気づいてるかもしれない。
まあ気づいてるかもしれないけど。だから俺の見方はちょっと独特だけど、ただ、やっぱりね、面白いもんでさ、テレビ版の作品に出てくる人たちも、みんな心が病んでる人たちばっかりなのね。見事に。うん、
その登場人物が、
登場人物もそれを周りを支える大人たちも、みんな何かしら、ああ病んでるな、ああ病気持ってるなっていう、ちょっと屈折したり歪んだりっていう人たちが見事に揃えられてるんだけど、
白い、うん、
いやだからそういう人たちがみんなで幸せになれる、それが人類補完計画。あ、こんなに歪んでる人たちでも、その人類補完計画ってものが発動させてうまくいけば、うん、ここで補い合って、うん、集合意識としてみんなハッピーになれる、うんうん、っていうものを目指してたんじゃないの、クエスチョン、うん、でもそれをやっぱ描ききれなかったじゃないかっていうのは、これ俺の解釈ね。で、多分、うん、話見てたらわかるけど、最終的に主人公の中、僕は僕でいいんだみたいな自己完結で終わっちゃうんだよね、突然。
今回の映画？
テレビ版も、そして今回の映画も。うん、だから元からその作り手さんの中では、もうエヴァンゲリオンってこういう作品ですからっていうのが、変わらずにあってさ、多分俺が考えてるみたいなそういう壮大な話ではなくて、
何？俺の勘違いなの？
いや、勘違いではないと。ただ、勘違いではないんだけど、エヴァンゲリオンの話の中の世界ってのは、突き詰めたらってちょっと考えたらそういうことだべなって、その言葉をね、何のためにそのエヴァがあって、何のためにその人類補完計画っていうものを目的にしたそのネルフっていう組織を作って、まあその使徒がどこから来るのかとか、どういう理由で来るのかっていうのは作中では明らかにしないけど、おそらく、まあ人の心の中から出てくるなんか衝動的なものの表現なのか、それとも外から来るそういうストレスとか、なんかそういったね、外的刺激の何かの例えなのか、そこをちょっと深読みしたら面白いと思うんだけどさ、明確な答えは作品中では言わない。匂わすようなことは言うけど、っていう感じでね、なんかその、うん、新しくやっぱその人の心っていうものに、どう表現するかっていうのに、すごく挑戦した作品ではないかと思ってまして。で、今回テレビでは分かりづらかったから、映画で、分かりやすく してくれるんじゃないかと。と思って期待をして。うん。あと最後だって言うから、見とる意味でも、まあいろいろあったけど、最後は見とってやろうと。と思って見に行った。うん。まあ。
で感想。見に行って。
あ、見に行った感想としては、まあこれも一個人の意見だけど、うん。まあやっぱり言いたいことは変わらないと。うん。で、うん。まあ作らなくてもよかったんじゃないかなっていう、ちょっと誤解を招きそうだけど、感想としては一つと、あと、宇多田ヒカルがすごいね。って思った二つ。宇多田ヒカルは映画のエンディングを歌ってるんだけどさ。
ああ、それはなんか知ってたかな。その、そういえば。
宇多田ヒカル？
うん。
え、そのさ、人類補完計画はどうなったの結局。
あれね、一応ね。
補完できたの人類
を。俺の解釈は、あれね。いや、あれは補完できたと言っていいのか？保管できたと言えばできた。あれ人類保管計画は結局どうなったと言えば、ん？って、なんか、だから分かりやすい終わらせ方はしてないっていうか。
なんか曖昧な感じで終わったってこと、うん、なんかあるよね、そういうちょっとさ、あるある、どっちともつかないような曖昧さで終わるっていう終わり方ね。
うん
うん
うん、
そんな感じ？
あれはね、うん。どっちともつかない感じで終わる曖昧さな感じ。まあでもあれを見て、いや、しっかり答えを出したっていう人も多分言うと思うし、よくわからないっていう人もいると思うし、うん。すっきりはっきりはしてないから。
じゃあまた作るんじゃない？最後だって言っときながら、もう一回作っちゃおうかなって、ちょっと思ってんじゃない？
いや、なんかね、多分ね、もう無理、僕は無理だって。その一緒に行ったね、友達がさ、やっぱりいや、その、作り手の監督さんの、もう苦痛の叫びが聞こえてくるっていう。俺にはね、もう無理だからっていうのが、うん、伝わるような気がしてて。
うん、なんでやめないんだろう。あ、でも、これでやめるんだ、だから。
これでやめれるって感じだね、うん。今までやっぱお金になってたからさ。
うん
うん。辞めるに辞められないっていうかなんか、いろいろ大人の事情あったと思うんだけど。まあだから、うん。個人的に言えば娯楽映画としては面白くないと思う。ごめんね、ファンの人。
残念だったんだ。ちょっと残念だったんだ。
そうだよね。だから初めて見る人も、よくわかんないってなると思う。ただでも、エヴァンゲリオンのやろうとしてた世界観とか世界っていうのは、俺は、なんだろう、すごくやっぱり、その、尊敬するというか、面白いと思ってたから、なんかそこの世界を、もうちょっと、本当に、きちんと、見たかったなっていうところがあって、で、それが、自分的には見れなかったなと思って、で、そこは、とても残念。と思ったんだよね、っていう。
さ、ガシャが見たかったものってさ、
うん、
病んでる人たちが集まってお互いを補い合うっていうことの完成形を見たかったってことなの？ちょっとざっくりし
すぎて
じゃないけど、
まあ
そういうこと？
まあそうだね。流れとしてはそうなんだけどさ、でそれを例えばなんか変なおかしな装置みたいのを作ってさ、うん、なんかそういう風に。現実的にそれをやるったらおそらくこういうシーンでこういう映像になるんだなみたいな世界ってあるわけじゃない、
うん、
例えばみんながなんかヘルメットみたいなの被ってさ、うん、マトリックスっぽいところにみんな入っちゃってさ、
うん、
結局ね、なんか脳内だけで共有するんだみたいなシーンでもいいんだけど、
うんうん、
あ、こういう風にして、その、人と人を補い合うっていう仕組み、世界を作っていくんだなっていうのを映像で見たかった、俺は。うん。ああ、そっか、こういう風にして、繋がるっていうことをやるのねっていう。俺はね。で、これが人類補完計画の姿ですよっていうのを映像で見たかった。俺は。
うん。
うん、 で、それはやっぱり、エヴァの一つのテーマだと俺は思ってるから、うん、うん。それはちゃんと見せないとダメじゃないかって、俺は思ってた、うん。うん。これが、エヴァの中の目指す形、うん。うん。で、それが失敗なら失敗でいいんだけどさ。うん。うん、なんかね、そういうのがなんか、やっぱりちゃんと、俺は見れなかったなぁと思ってるから、残念。なんか伝わった？
いや、残念だったんだなぁと思って。
ね、
うん。これで最後なのにね。
これで最後なのにね。うん、
残念。
まあでもあの、長く二十何年間もよく頑張りました。安野さん、お疲れ様でした。ということはちょっと伝えておきたいでも。
うん。
うん、
その人って他の作品とかもあるの？
ああ、あるあるある。
あ、そうなんだ。
そのね、アニメ好きな人にとってはやっぱり、すごい。
安野さんってさ、監督、うん、その、エヴァンゲリオンの監督さ、
うん、
ジブリのさ、
うん、
なんだっけ、私いつも名前忘れちゃうんだよ
ね。ナウシカだね。
違う違う。違うよ。飛行機の、あの、ゼロ戦を作った
人。あ、そっちかい？あの、あれ。
ナウシカなんて関係なくない？
いや、ナウシカはね、巨人兵のアニメーターで入ってる。
あ、それじゃない？
うん、そっちじゃなくて、声優として入ってる、あれ、あの、
ゲド戦記？
いや、あの、一番最後の作品。今のところ、宮崎くんに。
え、最後？
ゼロ戦技術者の話を書いたね、風立ちぬ。
風立ちぬ。
っていう作品があるんだ。
うん。の主人公の、
うん、
声優をやってて。
声優？
そう。
うん、
ものすごい素敵なんだよね。
へぇー。じゃあ声優で頑張ったらいいんじゃない？
いや、違う、そうじゃない。そうじゃないけど、
うん、
たまたまその、風立ちぬの、うん、あの、主人公の声を誰にするって、
うん、
なった時に、まあ、あの、いろんな声優さんとか俳優さんでしっくり来なくて、うんうん、庵野さんがこう、ピタッとハマったっていう。
で、その、アニメを。
アニメ。
うん。へ
ぇー。エヴァンゲリオンの監督。
全然声優でも何でもなくて、じゃあそれが初めてみたいな感じってこと？声優としては。うん、へ
ぇー。素敵な人だよね。あの、庵野さんって。
そうなんだ。
いや、まあ俺は庵野さんのことをよくは知らないけど。
そう？
うん。
そんなに見てんのに？
いや、もう彼を見てるわけじゃないからね。
あきちゃんから見て素敵な要素って何なの？
あのね、うん、すごいなんかこう、いや、私そんなさ、
うん、
私も知らないけど、うん、あの、テレビでこう、見たりとかしてるだけだけど、
うんうん、
なんかどこの世界に生きてんのかな、この人って思う。
え、年の頃はいくつぐらいな感じなの？おじさん？
いや、もうかなりいい歳だと思うよ。80年代にもアニメとか作っててさ。
うん。
うん。
庵野もよこさんってさ、漫画家いるの知らない？
わかる。
旦那さんだよ。
へぇ
ー。庵野もよこさん。
うん、うん。へ
ぇー。ねえ。
そうなんだ。知らなかった。
え？そんなに見てない
。いや、うん。
そうなんだ。
浮世離れして、した感じが、すごくこう、漂っているよね。
まあそうだね。
うん、で、背が高くて、
うん、
なんていうか、独特のオーラを放っていて。
いや、あれはでも多分、アキちゃん好みなんじゃない？あの、
そう？
どうなのかね、あんまり、一般受けする感じではないような気はするけど。
一般社会にだって生きてなさそうだよね。
うん。
そういう雰囲気がない。でも、一般社会で、の中でそういう作品作りをずっとされてきてるから、すごいなって私は思うけど。すごい素敵な人。
へぇー。っていう、
私の中ではね。
へぇー。がせん興味が湧いた。
声もいい。声も
そうなんだ。
風立ちぬ見てください。ラブストーリーもあるから、風立ちぬは。
そうなんだ。
うん、
まあ多分俺の中でジブリで一番できた女の人が出てくるよね。あのなんかしっかりしてる。 うん、まあ、料理の女性ってみんなしっかりしてるんだけど、うん、その中でもできた人だなって名前忘れたけど、うん、まあでもちょっと無理しゃりさ、まあエヴァでね、それで今安野さん褒めてくれたけどさ、うん、うん、同じ一応クリエイターのね安野さんがいてさ、
うん、
もう一人最近ね、あの東京五輪のトップのクリエイターさんが、うん、あのちょっと辞められましたが、
うんうんうん、
うん、
なんかね、うん、私全然それタイムリーで知らなくって、
うんうんうん、
つい最近なんか。いろいろこう探ってって、ああ、そういうことだったのかっていうのは分かった感じだったけど。うん、なんでそんな、あれ、オリンピックのやつでしょ？
あの、渡辺直美さんの。渡辺の、
そうそう、観光させて、みたいなね。
うんうんうん、
あれさ、結構、その、なんていうの、やりとりがあったのってさ、うん、1年ぐらい前でさ、そうそうそう、で、うん、結局周りが反対してさ、うんうん、そのまま、こう、うん、却下っていうか、まあ、流れたわけでしょ。
うん、
それがなんで今になってこんな風にドーンとまた、それが出てきちゃってんのかなって、そこがちょっとだけ不思議だったんだね。
まあ、その辺の情報俺はないんだけど、その辺の情報はある？この。
え、ないよ。
なんで、なんでって思って。でもその企画で進んでたって言うんだったらさ、おいおいおいってなるのはわかるんだけど、なんでその、まあ、賢明な判断がそこでされたわけでしょ？
うん。
それはちょっと よろしくないってなった、却下されたのに、なんでなのかなーと思って。わいの、やいのやいの言わなきゃいけない事案なんだろうか、これはっていう。素朴な疑問よ。よく知らないからね。
うんうんうんうん、そのこと自体がね、タイムリーなのかと思ったらそうじゃないですか。
そうそうそう。
俺もそのね、あの経緯とかあれはわかんないけどさ、
うん、
でも彼は辞めたんだよね。
辞めたね。
だからあの、まあ、事実を知ればああって思うんだろうけどさ。
辞めたタイミングっていうのはこうやって、これ、このことが表に出てきたからなんじゃないの、
うんうん、
と思う。
そうだよね。
あの、ただ、知らない人間から見てたら、
うん、
失礼だけど、
うん、
この程度のことで辞めるかっていう疑問は俺はあるのね、
うん。
この程度のことって失礼かもしれないけれど、うん。うん、まあ、謝罪一つ、例えばしてさ、いや、申し訳ありませんって言ってさ、
うん、
ねえ、なんか、まあ、代わりにオリンピックの開会式を、ね、頑張りますみたいな。ことでも言ってくれればまたさ、あの、ちょっとあれだけどさ、でもここでその辞めるっていう風になるっていうことは、うん、なんかあったんじゃない？だって、この程度のことでさ、こんなあんな大きな組織のさ、なんかあのトップがさ、そんなコロコロ変わる、なんてことなんて、しかもこのもう3ヶ月も4ヶ月もって言われてるような時にさ、でもそんな簡単に辞めれるもんじゃないと思うんだよね。でも辞めなきゃならないっていうのは、もしかしたらもっと大きな闇があってさ。これは、あの、考えすぎるかもしれないけど。
オリンピックっていつやんの？この予定通りで言ったらいつやんの？ 7 月？
多分7月の末。
うん、今もう
?3 月の末。
そうだね。4月
の末。4、5、6、7。
なんか、大丈夫なんだろうかっていう風にしか思えないよね。いろんなことがね。
いろんなことがね。うん、
そう、なんか、その、今回のことは、なんか、それがよろしくないっていうね、その、なんていうの、容姿のことをさ、
うんうん、
そういう風にこう、ちょっと、バカにするようなさ、
うんうん、
あの、表現の仕方はよろしくないっていう風に、言われることに関しては、わかるんだけど、
うん、
それが通ったわけじゃなくて、
うんうん、
却下されてて、1年も前のことで、
うんう
ん、なんでこういう、その人が、やいのやいの言われて、うん、やめますっていう風な状況にならなくちゃいけないのかっていうのは、
うん、
なんかその森さんが、やめる経緯になったっていうのとは、また全然違う感じがするんだよね。うんうんうんなんでだろうと思って。別にそのクリエイターの方をかばうつもりも何でもないけど、
うん
うん、
もうちょっとなんかその辺の事情を詳しく知りたいなっていう風な気持ちにさせられる事案だなぁと は思っていたけど。
その辺の情報みたいになって、なんか。
なんか、ないネットから拾ってきた。
いや、でも私も、最初見て、うん、そのニュースを見て、まずびっくりしたんだけどさ。うん、だけど、それ自体があったのが本当に1年前って見て、
うん、
1年前かよ、みたいなふうに思って、うんうんうん、でも、なんか、わりかしさ、うん、そういうさ、週刊誌的なものって、
うん、
過去のこと引っ張り出してくるケースが多いなと思ってさ、それってちょっとどうなのかなって、個人的にはさ、すごい思ってんだよね。
うん、
今さ、韓国のアイドルとかも、
うん、
その昔ね、
うん、
学生だった時に、
うんうん、
やんちゃしてたみたいなので、
うんうん、
すごい叩かれてる人がさ、
うん、
続出してるんだけどさ、
うんうん、
それもなんか過去のこと言われても、うんうん
それ韓国のメディアで？
うん、そうだね。韓国のメディアとか、なんか向こうの方って割となんかこう一般の人がさ、こう炎上させるっていうかさ、っていうのが、まあなんかファンの熱量が違うというか、
その韓国の中でってこと
だよね。そうそうそうそう、うん。で、それが、ネットニュースとかに上がってきたりとか。してるんだけど、で、うちの娘が、K-POP のアイドルとかはすごい好きだから、まあ、すごい、なんだろう、目につくのかもしれないんだけど、一、うん、人上がって、なんかバババって出てきて、
うん、
立て続けにね。
なんかでも日本のアイドルとかもそうじゃないの？昔のそういう写真とか、うんうんうんね、プリクラだとかさ、そんなん出てきてさ、ね、
うん。
アイドルになりたかったら、何も残しちゃいけないよね。
うん、
気をつけないと。私
。これで大丈夫って言わない方がいいね。
気軽にいろんな人と写真撮ったりしないようにしなくっちゃ。でも今なんて何度でも作ったりとかもできるからさ。
うん、ね、 ね、そうだよね。
うんだからなんか、そのなんていうの、
うん、
落とそうと思ったらさ、
うん、
いくらでも何でもできちゃう感じするよね。
落とせるよね、
うん。
その人の顔で映像作れちゃうからね。
うん、
で、喋らせることできるからね、
うんうん。なんか、どこまでが本当なのか、どこからが、なんていうんだろう、作り物っていうか偽物なのかっていうのは、なんか、わからないっていうか、あっさり騙されちゃう
もんね。そうだよね。だし、うん、なんかそんなさ、そのデビューする前とかのね、
うん、
その過去のことまで言われてさ、
うん、
責任取ったりとかさ、
うん、
しないといけないことなのかなとかさ。
うん、気をつけてね。
本当だよね。
かねくんも。
本当さ。ちなみにちょっと話戻すけど、なんかその辺の情報とかってなんかあった？
そのなんか、渡辺直美、さんの話はそんなにそのなんかネットで一人歩きしてるだけで、
うんうん、
記事のメインの中身はそれじゃないらしいけどね。
あ、そうなんだ。
うん、文章の。
うん、
だからそこでもちょっと本当に一人歩きさせてる、
うんうんうん、
そのまあ見出しでやっぱり食いつきがいいからさ。
うんうん
食いつきのいい見出しを作るから、
うんうん
うん、それはまあね、文春だって売ってるわけでさ、
うん、
それは私はやってもいいと思ってるんだけど、
うん、
売り物だからね、
うん
うん、だからその食いつきのいい見出しを作ってポンと出したら、
うん
まあ、それが一人歩きしていくから、
うん、
記事の中身はもうちょっと別のことが書かれてる、
うん
だからそこにそのまあ本当に辞めなくちゃいけなかった理由とかちょっと他の部分のことが書かれてるっていうのは見たけど、
そこの部分だけがフォーカスされちゃったんだね、
うん、
今あれだねネットで しかさなんかニュースさ見なかったりとかするからさ私もさ、うん、なんか大事な部分って見れてないのかもね。 まあそうだね。テレビも同じだと思う。ワイドショーとかも。うんうんうん、結局。もうちょっとなんか本当自分で探っていかないと見えてこないところとかもあるし。
本当どこがどこまでが正しいかっていうのは見つけるのは難しいと思うから、うん、なんか俺はなんか一定の線引き、
うん、
あのどっかでつけた方がいいんだろうなと思うけどさ。
それは思うわ。
うん。まあなんかちょっとなんかオリンピックってなるとどうしてもなんか暗い話になりそうだから、ね、いろいろね、あの、大丈夫かっていう。
本当だ、ね。明るい話題なはずな
のに。ねえ、あ、そうだよ。本当はね、明るい話題のね、
うん、
お、そろそろ始まるぜって行きたいとこなんだけど、
うんうん、
どうにもこうにもなんかね。
でもなんか本当感染対策とか考えてったらさ、今までみたいな開会式みたいなものさ、なんかできそうもないしさ。
うんうん、
どうすんだろうね。どうすんだろうねっていうか。
やる必要なくない？
うん。
って思ってる人は多いと思うね、ぶっちゃけね。
うん。え、オリンピックって必要？世界に。コロナがなくてもさ。
あ、まあコロナがなくてもね。
うん。必要なくない？だって各競技のさ、世界選手権とかあるじゃん。
うん。
まあそうだね。
それでよくない？なんで一堂に返さなきゃいけないの？
うん、
っていう、そもそも、必要あんのかね。まあビジネスとしてはあるだろうけど、小ビジネスとして考えれば、うん、まあ、やらなきゃいけないんだろうなって思うけど、
うん、
まあ、これはしっかりオリンピック憲章を読んでないけどさ、あの、一応大義名分としてはやっぱそのスポーツを通じて、ね、それをきっかけにしてのあの世界の交流っていうか、あのね、あの、平和のためにっていう、うん。
嘘だね。
まあまあまあまあ、まあ、一応大義名分があってさ、うん。まあ、まあだから ぶっちゃけだからスポーツを通さなくてもね、いいっちゃいいんだろうけど、ただオリンピックでやってるのはそのスポーツを通じてのその、
うん
ね、うん。だからそこでその、ジェンダーも言われてるように、そういうね、差別とかなしで、対等で平等でっていう。うん。なのにスポーツで競い合ってるけど、あの、まあ、そこもなんかね、あの、順位をつけるけど、うん。
なかったらなかったで別に、何ってこともないんだろうけどね。
うん。
まあ、ね、それを目指して一生懸命頑張ってる選手の皆さんにとっては、いろいろと、あるのかもしれないけどさ。
いや、そのさ、だからオリンピックの金メダルっていうものにさ、うん、ものが、なんか、素晴らしすぎるものになっちゃってさ、
うん、
その世界選手権での優勝でいいじゃん。
うん。
なんでそのオリンピックは特別みたいなさ、そういう教育をされてるからそうなってるわけだよね、多分ね、
うんうん、
オリンピックは特別なんだっていうさ、
うん、
いやだから本当文字通り大舞台でさ、
うん、
それこそあのね劇団で言えばさ、あのどっかの小さい町の小劇場でしかできなかった劇団員がさ、東京のねあの、でっかいステージで、
うん、
あの、劇団の名前使って舞台できますよって言われたら、まあ、名を広げるっていうかね、うん、あの、仕事を得るためでもさ、まあ、PR の意味でもやっぱり、じゃあ大きな舞台に立ちたがる。で、一つは多分だから、オリンピックっていうのがやっぱそういうね、PR の場っていうかね、なんかね、
全然平和の祭典じゃないよね、だから。
まあ、だから、本当はね、じゃあこのコロナでできませんって言った時にさ、なんかね、理想を言えばその、じゃあ、もう一回、じゃあ俺本来オリンピックってどうだったんだろうねってね、話とか真面目にできてさ、ね、本来のあり方ってどうだったんだろうねってことがさ、あの、できればさ、多分理想的で良かったんだろうけどさ、多分何としてもね、おそらく今までの形をたくさんスポンサーがっつり掴んでね、 で、スポーツ、おそらくスポーツ業界も業界で、あの、うちの競技がオリンピック認定されれば、協会の名前も上がるし、ねえ、将来はオリンピックで、うちのスポーツでオリンピック目指しましょうよとかって言ってさ、なんか、プッシュできるしさ、将来安泰的ななんかさ、汚い話ばっかり言ってるけど、
でも過去あれだよね、なんかアーチェリーのさ、優勝したあの高校の先生だった。
あ、なんかいた
。いたよね。うん、あと、
山本先生。
あ、そう。あと、フェンシングのさ、人とかもさ、なんかこう、金メダルとかメダルを取ったことで、実は選手だけでは食べていけないんです、みたいなところがフォーカスされて、みたいなのは、あるよね。
まあ、食べていくためにはっつったら変だけどさ、まあ、突き詰めればそこだと思うんだけどね。
なんか、ね、日本が開催国になっちゃってたから。このタイミングでね。
何の運命、ね、運命か。これでも仮にさ、別の国がさ、今年オリンピックやるっつってさ、で、まあ、できるかできないかね、相変わらず揉めてるとしてさ、じゃあ、日本は参加した方がいいですかとか、しない方がいいですかって言われた時にさ、行かせたいと思う。その国に。
いや、別に、いや。
まあ、深くは考えないって話だけど。
なんかさ、その、まあ、去年さ、コロナが広がり始めて、1年延期になったじゃない、とりあえずさ。それがすごい中途半端だよね。4年開けちゃえばよかったのに、その、まあ、次の開催国決まっててもさ、もう4年後ろに倒すっていう、みんなね。みんなが4年間もう後ろに倒そう。だからもう1回休む。っていうぐらいしないと、その、国によってさ、もうこれだけ感染状況が違うと、もう不公平じゃん。選手の人たちに。したらさ、その練習の環境とか、まあ、体、そのフィジカルな面もそうだし、メンタルの面もさ、全然平等じゃないじゃん。それでいいのかいって言うのも思うんだけど。
まあそうだよね、
その平和と平等を歌っている大会で、それダメじゃないっていう。
そうなると俺が昔から温めていた新しい形のオリンピックをやるしかないと思ってるんだ。で、それは、やっぱり今流行りのオンラインオリンピック。画面の前で、だから、たくさんの 100マスぐらいのテレビがさ、スラーって並んでて、そのモニターにはさ、ただ100メートルだったら100メートルに参加するさ、世界各国のアスリートが映ってるわけだ。で、オンラインで競技する。
e スポーツってこと？
いや、e スポーツじゃん。テレビ中継してるの。同じ会場でやるんじゃなくて、
はい、個人の競技だったらいいけどさ、対戦相手いるような、例えば柔道みたいなものとかだったりさ、それでどうやってやるんですか？
面白いね。どうやってやるんですかオンライン柔道とかさ。
とかさ、対戦相手いるスポーツの方が多くない？
そうそう、なんか陸上競技みたいなさ、ね、タイムとか、
そうだね、
高さとか、距離とかっていうのが競うものはいけるかもしれないけどさ、
柔道とか、まあ、これバスケとかね、例えばテニスとかもね、
難しいじゃん。
いやー、もうギャグだよね。
キャッカキャッカ。
いやだからまあ、競い合う形っていうのは難しいと思うよ。
でもどうしてもやりたいんだもんね。
なんか4年後みたいな話もあったよね。
最近？
去年の時点で。
まあそうだけどね。案としては考えるよね。
そう。 収束させることができるって、
うんうん
うん、いう判断だったんでしょう、
うん、
それか別にみんな死んでもいいからやるっていうやれっていう
4年後にしたらもう出れない選手もいるのか。
いやまあそうだ、
年齢的なものだったりとか、
うんうんうん、4年後にその自分のピークがさ、
うんうん
うん、もう終わってるっていうかね、うんうんうん、そこに持っていけないっていう人もいるんだろう ね、そんなの仕方ないでしょっていうふ
う
にも割り切れないところがあるんでしょうね。
でも全国のね、高校3年生はさ、
うん、
中学3年生もさ、
うん、
それで苦い思いをしたよね。
まあ、
そうだね。高校球児とかもね、
うん、
甲子園も なかったしね、
うん。
まあだからそうなるとやっぱそのね、本当にこのコロナでも今まで通りのオリンピックができる仕組みを死ぬ気で、ね、IOC なり、ね、日本のね、オリンピックのさ、委員会の方が、うん、作らなきゃいけない、
うん。このさ、長いオリンピックの歴史の中でさ、こんな風な出来事が起こったのは、これ初めてってことなんだね。
多分戦争はあったけどね。戦争はあったから、ほら、半分ぐらいの国が参加しないっていうのはあったけどさ。
ああ、そっか。
うん。ただでも、こんな感染症でね、世界規模の感染症でさ、
うん
人を集めたらまずいみたいなさ、
うん、
それは多分新しい問題だと思うよね。うん、ね、本当想定外っちゃ想定外だと思うんだけどさ、うん。
まあなんかだから選手の人たちどう考えてるのかなって思うよね。そのなんかすごいさ、やっぱりものすごい。お金儲けのためにさ、
うん、
開催されてんじゃん、オリンピックって、
うん
うん。そのために開催されてるじゃない？お金のためにさ。だからもうちょっとなんか、その、まあ僕はオリンピックには出ませんとかさ、きっぱり言う選手が出てきてもいいよねっていう、かっこいいなって私は思うけど。
いや、
そういう人が出てきたら。
本当になんか勇気のある人というかね、
うん。でも今やさ、その別に大きなスポンサーがつかなくたって自分できちんと稼いでいくことができると思うんだよね。スポーツ選手もアスリートも今までと全然そのね、お金の稼ぎ方というか収入を得るその得方か方法が全くもう変わってるわけでさ、
うん、
そこをきちんとやっていけばその大きなものに取り込まれなくてもさアスリートの人もやっていけるはずなのになって思うけどまあまだまだその古いなんとか協会とかまあ組織がいっぱいあるんだろうけど、
うん、まあ多分一つはやっぱりね、プロ参加できるようになったのは10年ぐらい前からだからさ、オリンピックにさ。それまでは基本アマチュアで、
うんうん、
で、さっき勝美さん言ってくれたようにさ、食うにも困るようなね、
うんうんうん、
マイナースポーツの人が、金メダルで認知されて初めて、
うんうん、
そのね、食っていける、ちょっと食っていけるようになるみたいなさ。だから基本的にはやっぱりその、なんだろう、ここで、オリンピックで舞台に出て活躍することによって初めて飯が食えるようになるから、なんつうのね。ある意味面接試験みたいな感じでさ、オリンピックはさ。だからまず、そういう人たちに、そういう人たちって、別に馬鹿にするわけではないけど、やっぱりだから、開催してくれるなら開催してほしいって思ってるアスリートの方が多分多いような気がする。できれば、そういう舞台を整えてもらって、そこで名前を俺は売りたいから、開催してくれって。で、例えば大阪直美クラスのね、人が、私は出ませんって、言うのと、やっぱそういうふうに、貧しい、うん、人がさ、私が出ませんっていう、ね、もうまたなんかちょっと違うんだろうなーって気はするけど、 でも基本的にはやっぱりその、うん、できれば舞台を設定してほしいって思ってるアスリートは多いとは思う。
うん、でもそのさ、平時の時だったらそれでいいけどさ、
うんうん、
何を優先するかってさ、うんうん、やっぱりそこじゃないよね。今は。
うん、
うん。
うん
結局それでさ、オリンピックやってさ、もしもその感染がまたさ、広がるようなとかさ、なんかまあそういう事態になった時にさ、
うん、
すごいなんかその選手もさ、
うん
うん、なんていうの嫌な気持ちというかさ、困った状況に追い込まれそうな感じしない？
お前参加してたべみたいな、なんか
さ。なんかさ、その、無理にというか、こう、安全が保障されないような状況でさ、強行突破するようなさ、開催の仕方をされるとさ、
選手の人もリスクだよね。
うん。
うん、その場にいるわけだから、いなきゃいけないわけだからさ。うん、この間あのテニスの全豪をやったけどさ、
うん、
あの、錦織選手もさ、同じ、そのバス、大会に向かうバスの中で一人陽性反応が出ちゃって、うん、で一切練習ができなかったんだよね、うん、試合当日まで、
うんうんうん、
そういう不公平感もあるのさ、
うん、
その陽性者が出なかったバスの選手たちは練習ができる、
うんうんうん、
コートで練習ができる、
うんうん、
だけど一人でも出ちゃったらそのバスでね、
うん
ホテルの部屋から出ないでくださいっていう2週間隔離だから、
うんう
ん、そんなさ感じだよ全豪で
いや俺だから多分一般市民には必要のない情報かもしれないけど知りたいのがさ多分だからあの競技やるときにもしコロナが発生したときにどういう扱いになるかって決めておかないといけないと思うの例えば100メートル競技の中でさ
うん、
参加者の中でね、コロナが出たってなった時にさ、同じホテルの人だけ、例えば、あの、競技を中止させないのか、
うん、
それとも、じゃあ100メートル競技はダメですって、くらいバッサリ切るっていうことをやるのか、
うん、
もうこっちまで知らせなくてもいいけど、でもプレイヤーには知らせた方がいいと思うよね、うん。今回はこういうつもりでやりますからねって。だからこういう状態になったら、
うん
メダルも減ったくらいもないよっていう、
うん
うん。だから、そのラインどこまで決めてるのかなっていうのは、いつも素朴に思ってる。で、そのラインがちゃんと決めきれているのかなっていう勝手な不安はある。でもそこ決めないと、送り出せないっていうか、うん、保証問題まではいいわ。
うん、
いいなったらいいんだけど、切れないけどさ、出た時にね、あと出る前のその検査体制と含めてさ、うん、
うん。
単純に考えたら、競技のさらに前の、今までだったら2週間前にさ、入ってさ、
うんうん、
何もね、出なければやっとその国に入れてさ、
うん、
ってことやるわけでしょ、
うん、
うん、だからやった、うん、本当に決めることがさ、
うんそうだね、
裏方大変だなって本当に思ってて、どこまで決まってんのかなっていう、そういう不安は本当に見てて思う。うん。
始まったから安心じゃないよね。なんか開催期間も長いからさ、
うん、
ね、その大会で出たっていうのもあれだけど、選手村から出たみたいな感じだったらさ、
どうすんだろうね。
ね。
いや、どうすんだろうですけどね。だけどね、あの、
うん、どこまでね。
そのね、
うん、
もうダメですって、あなたは隔離ですってやるのこそ、
うんうんうんうん、いろんな問題があるね。
うん。そうそうそうなぁとは思うんでな。なんか、そんなオリンピックの、うん、ね、ちょっと暗い話になっちゃったけど、うん、難しいね。まぁちょっとなんか、結局なんかエヴァと、
うん、オリンピック
の話になってしまいましたが、ちょっとまぁお時間が来たので、
はいはい、
ちょっとまずはこれ、今日のところはこのあたりで、
はい、
にしましょう。ごめんなさい。というわけで、皆さんまた。バイバーイ。
バイバーイ。
バイバーイ。